1月31日17時になりました。木曜人チャンプルでございます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
新年会でした。ともきと、
はい、心踊ってます。荒垣信也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
踊ってる、
はい、心踊ってます。
もう1月最後ですよ。
早いですね、はい、もう年明けて1ヶ月経ったっていう。
え、もうこんな経ちました。
明日2
月31日です。
もう明日2月1日ですよ。
いや、だから、
だからゆうたさん
あれ会話がおかしいな
どうした、心踊りすぎでしょ
いやいや、まあ、後ろにもね、はい、ヒートの後ろにもあのポスター貼られてるんですけど、はい、いよいよ心躍るという映画がですね、はい、2月2日から桜坂劇場で上映スタートということになってまして、
はい、はい、
こちらの作品なんと、私も出させても
ら
って、
あら、映画に、
はい、ちょっと2年前ぐらいですね、これ撮ったのが。
そうです、結構前でしたね。
僕が1週間ぐらい座間味島に行ってですね、
なんか寂しくなってた時だ、はいはいはい、
そうです、そうです。その時の、まあ、映画が、2月2日から公開ということ
で、
はい、なので土曜日と日曜日がね、まあ、初日の動員数でかなり映画の先行きが決まると言われてるぐらいのみたいなん
で、桜坂劇場、
はい、皆さんぜひ桜坂劇場に遊びに来てほしいんです。
深夜さんが舞台挨拶するのが、
僕は3日に舞台挨拶行かせていただ
きます。昼夜、
昼夜
ともに、
昼夜ですかね、まだ分かんないですけど、そうかもしれない。
もう舞台で挨拶をすると、
はい、役者ってますね。
何喋りますかね。
SNS でチラッと見ましたけど、うん、なんか不倫して風役みたいな。
そうですね、今流行りの不倫
もうだいぶ下火ですけど流行られても困るけど、
まあ、不倫というか、僕今回加藤雅也さんという役者さんがいるんですけど、内地の本だったね、はい、この方の、奥さんを僕が寝取って、
お、
一緒に座間味島から逃げて内地に行くと。
ああ
、
で、あっちで奥さん、その彼女と、うん、まあ、別れて、
ああ、
沖縄に、まあ、座間味にまた戻ってくるという。
奥さんだけ、
俺だけが、
はなんでか、
僕が、まあ、あっちで向こうで向こうと別れたので、まあ、僕が戻って。
奥さんは
座間味
の人じゃないんだ。
あ、座間味の人です。僕も座間味の人です。
あ、よく戻ってこれましたね
っていうのからスタートするんですね、話が。
じゃあいきなり信也さんが出てくるんですか。
まあ、これはどんな編集になってるか分かんないですけど、まあ、僕はその船から降りるっていうところが
あって
、あいつが帰ってきたみたいになる。
あ、ざわざわするんだ。
ざわは
ざわキーワーじゃないですか。
ざわはするんだ。ざわはするんだ。
で、そこで、まあ、加藤雅也さんと、池田夏実ちゃん演じる、まあ、親子と、まあ、ひともりちゃん、
色男風神な。
そう、
へー、
だってさ、この話を最初にもらった時さ、
はい、
まあ、相手役誰ですかって気になるわけじゃん。
あ、まあまあまあまあ、
ね、こういう役をいただくから、
はいはい、
まあまあ、それなりのね、相手との、まあ、この釣り合いも必要じゃないですか、
うん、
まあそうですよ ね、
まあ、ね、相手の奥さんを取るってことだから、
う
ん、加藤雅也さんって聞いた時に本当吹き出しましたよえ、僕でいいんですかと。
なぜ加藤雅也さんを捨てて荒垣信也に来たのかと。
そうそう、もう釣り合いますかと岸本監督頭おかしいんですかとい
や、これはこれ
言い過ぎだ、
うん、もう本当に、まあまあまあ、向こうで1週間ぐらいね滞在してやりましたけどね。
あ、
まあ、僕もまだ出来上がりがちゃんと見てないので。
あ、じゃあもう3日のこの舞台挨拶の時が本当に初見。
はい、初見という形になりますね。
一緒に出てる、はい、池間夏実ちゃんか。
はいはいはい、最近なんか
ニセ恋、
もう今ね、県外のね、
県外でまた
全国デビューされてますから、
うん、僕が好きなジャンプの実写版のやつですよね、ジャンプの漫画の。
あ、そうなんですか。
の僕が一番好きなキャラがいるんです。もうヒロインです。
ほうほうほうほう。
主人公がずっと恋を抱いてるとっても可愛い子の役をやってるんですよ。
へ
ー、そういう、だからめっちゃすごい役じゃない
です
か。
だってあれでしょ、
小野寺小崎っていう役やってます。
VS 嵐にも出てたもんね。
すごいな、
全国で、嵐と共演ですよ。
あれですよね、モデル事務所出身ですよね。
そうです、
カラーズさ ん、
はい、
沖縄のカラーズさん出身です。結構だからうちのメンバーもね、小さい頃一緒に
絡んでる人もいる
からですよね。
ベンビーさんもね、別の作品で、
僕も最初にハルサイエーカーでね、一緒に、
あ、そっかそっか。
そう思ったらさ、すごくもうこのスピード速いね。
でもだからその可能性はあるってことですよね。
誰？俺？
はい。シュンさんにもあるでしょ。
はあ、まあまあまあ、そうですね。まあ
同じね、
ま
あ、監督の目にかかって、そういう役もらってるってことは。
そうですね。はい、あの、春埼玉岸本監督でした。
はいはいはい。
う
ん、
役いただいて、はい、そっからなんかあって
、VS、2020年までにじゃあ VS 嵐に荒垣信也が出るかもしれない。
活動休止する前に、
前にね、
嵐と共演するかもしれないじゃないですか。
そうですね、そう考えたらそうですよ。だってこれそれで春さん以下の流れで言ったらこの吉田太鼓さんも出てたし、三菱さんも出てたしね、あの友司さんも出ておりましたからね。ああそうか、そうですね。じゃあ僕、はい、誰が先に次に行くか、
次に誰が行くかです
よ。ああなるほど。
千原さんの可能性もゼロではないじゃないですか。
ゼロではないな。
はい、
あ、本当に思ってるか
本当に思ってるすげえなと思って、
なんでこの話が下火に下火に下火になってるか、
一番本人が「おう」みたいなテンション
で、いやいやいやいや、だからそこでですよ、はい、皆様にですね、うん、あの舞台挨拶とはどう知ればいいのかっていうのをちょっとお聞きしたんで、僕ね本当にね、
え、だってやったことない
です、そう、僕もないですし、
でもトモキはさ、あのレッドカーペット歩いたろ。
いや、レッドカーペットと舞台挨拶はまた違いますって絶対。
似たようなもんじゃないの。
しかも僕ら歩いた、初めて歩いた時なんてもうド緊張してる顔でめっちゃ笑顔引きつってる感じで歩いてましたからね。
でもさ、でもさ、はい、キャーとかワーとかなるでしょ、はい、伊調はもうそこは気持ち切り替えてさ、いや本当にそういう気持ちには なったでしょ。おー、ありがとうみたいな。
いや本当にあ、めっちゃ売れたんだっていう気持ちにはなりますよ。あれはあんなにワーキャーされたら、
そうだよね、やっぱそこ
でなると思いますよ。そうなったら
そこでやっぱそうだよね、はい、いや俺みたいなもんがって思ってちゃダメだよ
な。 それで俺みたいなもんがって思ってこの圧倒されてしまうと、うん、はいはいはい、あの顔引きつるんで、
なるほど、あ
絶対おおってなって、は
っはっはっはっはってなるんで。新屋さんだって舞台挨拶初めてじゃないですよね。私一回新屋さんについてって見てたことあるけど、
あっ、ザンバかなんかでありましたね。
後藤明さんとなんか一緒に、
あるんじゃないですか。
いやでもね、あの時はね、
遠山さんと一緒だったかな、翔一さんと。
いや、なんかあの時はね、違うよね。
違う、分かんない。今回がどういうものを求められてるか分かんないけど、あの時もなんか普通に舞台挨拶で喋ってたような。
喋ってました、ちゃんと。
まあ、ちゃんとかどうかは覚えてないですけど、一応喋ってた記憶はありますよ。
じゃあ、あの時はね、たくさんいたんですよ。
いました、いました。
あの映画、残波って言って、うん、あの検索も多分一緒だったと思うけど。
舞台挨拶はいなかったですよ。
いなかったか、うん、今回のやつは、なんかこう、行ったら結構ほらなんかすごい方がいっぱいいる
じゃないですか。元々のこのメインのキャストがっていうあれですよね。
そのリノさんとか、うん、まあ、リノさん来るか分からんけど、だからなんかこう
その中に
その中に俺がいてさ、ね、うん、偉そうにさ、今回の作品はとか言うわけでしょ。
そのテンションになるんですか。
元々
あらかしいんです、よろしくお願いしますみたいな。
ここはちょっとなんかこうスイッチをなんかね、
マイクこんな感じで持って、
マイクこんな感じで持って、そうそう、腕組みながらこうマイクはソフトクリームのように持ってこう、ペロペロ舐めるみたいな感じで。
まあでもやっぱ重要なのはね、あれ監督とかに聞くから、もう聞かれたことに素直に答えれば、
素直にね。
あとはもうなんか大変でしたとかネガティブなこと言わなければいいんじゃないですか。
そうだね、うん、ネガティブなことは絶対言わないと。
ざまみじまでねっつって、うんうん、このロケというかもう映画撮ったんですけど、やっぱ海が綺麗でねみたいな、そういう感じの、
あ、やっぱ褒めるやつだな。
常に楽しい、なんかあの小栗旬さんとかの僕イメージってすごい声低い感じで最初喋ってるイメージがあるんですけど、ありがとうございます、小栗旬ですみたいな、もうマイクこう持って腕組んで、あのちょっとキュッて内側にひねって感じで、もうマイク持って喋ってる感じので、後からなんかこの共演者と話して盛り上がってってみたいなイメージがあるんですけど、シアさんが一発目からそれやったらちょっとダメかなとは思いますね。
あ、まあもう元気にというかね、
どうもーみたいな、うん、
ただ笑いを取ろうとしたら確実に滑るよね、
うん、そうなんだよ。だからそこが難しいわけさ、これが難しいので、俺が今あっちでのエピソードってその一緒に共演したさ、はい、ゴリラコーポレーションのほらユースケ君っていうでしょ、
はいはいはい、
あとだ、家島の方
ミッチーさん、
ミッチーさん
もしね、で友達さんも、うん、
あの3名で同じ部屋になって、
うん、
初日に、
はい、
で俺あの二人知らないじゃん、
はい、
知らなかったの全然、あっちも俺のことよく分からんし、うん、
はいはい、
部屋の割り振りどうしますかってなったの、同じ部屋だと布団もね、布団をどうしますかってなって、
気遣いながら、
気遣いながら、あっちも俺に気遣うし俺もあっちに気遣うし、うん、であっち一応年下だし俺年上って分かってみたいだから、はい、あ、下だから決めていいですよってなるけど、で一応ほら畳の部屋とそのちょっと
フローリング、
フローリング、フローリングってもまあちっちゃいんだけど、うん、上がってすぐちょっとフローリングがあってあれだけ押し入れがあって奥に畳があった
の、まあ、結構に、はい、日本の宿旅館みたいな感じです、ね、
そうそう6畳ぐらいのやつ、うん、だからどっちかって言ってもフローリングが畳だったの、
はいはいはいはい、
お
でもここでね俺が畳に行くとこの二人一応ほら同じ芸人同士だし、
まあ、事務所も
事務所だし、二、ねうん、人が別れるとややこしいはずだろうなって言って、
あまあ、しかも間に挟まれた子はちょっとないですよね。
そうなんか分からんから、はいはいはい、あ俺あの押し入れでいいですって言って押し入れで一応寝たんだ
よ。
押し入れっていう選択肢もあるんだ。
ドラえもんスタイルにしたってことですか。
またほらフローリングだとあの二人がさ、はい、あの行き来しにくくなるかな、
通り道だからみたいなね。
通り道だから
あら
とかね、いろいろ、ね、
バイバイ、
いろいろ考えながらっていうエピソードしかぶっちゃけないと、
はい、
なんかすごい窓の外に幼稚小学生、ね、
幼稚園生
コスモ
コスモ幼稚 園
何歳、
うちなるコスモがあるんだ。じゃあ
うわいっぱい来た、ね、
いやペガサス流星群撃つんだ、
ね、あ、大丈夫です、ありがとう、
バイバイ、
気をつけて帰ってね、
気をつけてね、
心躍る見に来てね、
宣伝してる、
バイバイ
バイバイ、
いや元気ですな、
バイバイ、すごいこんなに声が聞こえるかっつうぐらい聞こえますね、
あすご い, こすごいめっちゃ大きい声で言ってるんでしょうね、うん、一応ガラス隔ててるからあんまり声聞こえないはずなのに、
あんな可愛いマスクとかも、ね、
あるんだな、
カラフルなマスクしましたね、
花柄のピンクの、
またこううタオル巻いてるんかな思
ったバイバイ、先生が大変そうだよ、
コスモ保育園の、ね、
はい車乗って、はい車乗って、はい乗るよ、はい、よーいどん、あこけた
こけさした、
よーいどんですか、
バイバイバイバイ、あんなに色ってあるんだなっていうぐらいカラフルでしたね、
うん、あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
丁寧にね、
いらっしゃい、
僕のセイントセイヤのくだりは完全に無視されてました
ね、わかんないもんね
全然届いてなかった、ね、
バイバイ、
うん、バイバイ、あ元気めっちゃ元気、
元気だ本当にな、
バイバイ、
ね、うちなるコスモを燃やせよ
いやいやわからんて、
でもあの中からさ、将来ね、
ね、ここ座ってる子がいるかもしれないじゃないですか、
ね、いるかもしれないから ね
県外に行って ね, ね
あの時こっちで見たあの人たちみたいな感じ、
ね、覚えてるかな、はい、ということでなんだっけ、
いや忘れられない、
子供
の
元気
の宿
の、宿のね、
宿の話があって、
最初この心躍るのフェイスブックかな、まあ、SNS で、まあ、順次こう紹介していくじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ上映が始まりますよとかをこの事務所のSNS に載せたかったんだけど、うん、正直深夜さんがどんな役かとかが正直あんま分かんなくて、情報が入ってなくって、深夜さんのこの深夜さんの写真が出たらオゼとかオリジンのフェイスブックでシェアしようと思ってずっと待ってたわけ、
うん、
で、あのそのわさびのゆうすけさんとミッチーさんの2人の写真の時に深夜さんの名前も一緒に出てきたわけ、
うん、なんかあらかわさびのゴリラコーポレーションかな、
あそうそうそう、ああゴリラコーポレーションので言ったから、あれもしかして深夜さん写真なしでこれで終わるのかなと思って、
うん、
でドキドキしてて、どうしようどうしよう、シェアできない、これをシェアするしかないのかなと思って、でも他事務所の方だし名前だけだしこれだけだと本当に深夜さんなんか30秒とか出てい ないんじゃないかってドキドキしてたら、その後出てきたのが不倫してなんか内地に逃げて戻ってきたみたいな、どんな逆にどんな役みたいな、
まあそうなんですけど、
さらに謎は深まるみたいなね、なので
そうなんだ、ちょっと気になってきたな、やっぱり話聞いたら、
いやフェイスブックのやつもさ、俺みたいにちょっとさ、気にしいはさ、
うん、
俺も思ってたの、いつ乗るんだろうと思って、もしかして俺のこと忘れられてないかなとかね、
うん、
なんかドキドキしながら待ってた、ちゃんと、まあ、乗ったからよかったけどさ、
ね、なでもなりますよね、
なんならなるよな、
なるなる、乗るのかなとか、
乗るのかも
不安になって、あれそのままボツったんじゃないかな、
そうそうそうそう俺のシーンカットされたみたいな
知らない、でも結構だってまあね、がっつり、まあ、台本に関わってたらあるけど、エキストラとかで呼ばれることもあるじゃないですか、
は
い
は
い、で一応カメラ回って撮ったりとか、まあね、結構な大人数で暴れたりとか、うん、イエーイって盛り上がるシーンとか、まあ、言ったら変な話ギャラはいただけたりとか、
うん
まあ、するけど、うん、全然映像には映ってないとか、
ああちな、あなくなってる確かにそれなくても話つながってるから、そっかみたいなのとかあるし、
あるとやっぱちょっとね、なんかうん、ドキドキはしますよね、
うん
うん、
僕そんな映画、まあ、映画僕一回ありますけど、エキストラ的なやつで出たのは、
うん、
一番多いエキストラをやったなっていうのは、逃走中なんですよね、
懐かしい、なんか
沖縄編のやつ、 多分沖縄編がね、うん、過去にね4回か5回ぐらいやってるんですよ。
チャタンでやって
た、ね、はいはい、連続でありましたよね、はいはいはい、俺も 2,3 回行った記憶
いっぱいやってるんですよ意外と、うんうん、DVD 出てて見たらいっぱいやってるんですけど沖縄でやってるの、
はいはい、ありました、ありました。
それ5個ぐらいやってるのかな、うん、多分のうちの僕多分3つ4つぐらい出てるんですよ、うん、でしかもなんかまあいろいろやるんですけど、あのドラマパートがこの中盤ぐらいから逃走中人気出てきて、ミッションにつながるちょっとドラマパートがあるみたいなところに出ることになり、そのゲーム中のこのなんていうんですか、あのモブというかこのゲームしてる人たちのあっちに人だかりできてますよみたいなところの中にいたりとかするのからドラマパートにも出るようになり、いろいろやったんですけど、ゲームマスターの一回あの影武者をやったのが、うん、一番なんていうのかな、がっつり出させてもらったというか。
影武者もやったんだ。
影武者やったんですよ。
へ
ー。ゲームマスターが着てる衣装があるんですけど、
なんかたまにリップの深夜がツイッターに上げるやつ、
そうそうそうそう、
僕がこう
銀色のスーツみたいな、なんかあのパワースーツみたいな、ヒーローみたいなスーツ着て、あれがゲームマスター月村の衣装なんですけど、もうまんまだから本人が使ってるのもまんま着て、あサイズぴったりですよみたいな、ちょっといいっすかっつって、月村がその敵キャラに、うんうん、ちょっと拉致されてみたいな、この逃走中というゲームを奪おうとするか悪い悪の会社に連れ、バーンってなんか倉庫みたいなところに投げられて倒れてるっていう映像があるんですけど、それが僕とか。
ああなるほどね、
こう見る人が見ないとというか、まあ、本人しか分からない、
分からないでしょうねっていう、顔は映らないですよ、だから倒れてるこの後ろ姿をこの監視カメラでその倉庫から月村を捉えましたみたいな絵があるんですけど、それが僕とか。
あ、そうなんだね。
逆に違う衣装を着て、ハンターみたいな衣装を着て、顔は映ってないけど月村を後ろからこのなんていうんですか、首後ろ
トンって
ゴンってやって、
気絶させるやつ、
うん、って倒す、気絶させたの俺とか、ちょこちょこやってるんですよ。
逃走中こんな結構やってたんですね。
結構やってましたね僕。
深夜さん昔やってませんでした、
う
ん、
俺も一応だから 2,3 回このエキストラでさ、なんかあるさ、うんうん、やってたよねいっぱいね。ちょうど沖縄のその吉本興業の映画祭があってさ、
はいはいはいはい、はい、
あれでなんか内地からいっぱい芸能人が来た時のこの3月ぐらいがね、はいはいはい、なんかすごく多かった、
まあ、取り時というか、
あ、まあまあまあ、来たついでにじゃないけど、
じゃないですか。一番初めに僕が出た時は国際通りだったんです。
あ、俺もじゃあ一緒かな。
やってたやってた、はい、テレビで見た
黄金のシーサーの、
はいはいはいはい、あのね、ここのちょうどね、二軒隣ぐらいがね、みんなの
光だった、そう、光だった、あの純駆動の前のね、
あの時な、なんか知らないと相当待ち時間大きいの、
はい、朝方集まって、
あれ結構夜中とかじゃないか、
もう朝早朝に撮るんで、人がいない時に、
人がいない間に
撮る、だから僕ら12時前の日の12時入りとかして、仮眠用の布団とかがいっぱい積まれてて、そうそう、軽食が置いてあってみたいな、でちょっと皆さんにはエキストラお願いしますと、で街、この国際通りを歩いてる人たちをやってほしいと、
あ、はいはいはい、
だからちょっとじゃああなたとあなたはカップルでみたいな、 あなた方は友達グループでみたいな、
あったね、あったわ、
でちょっと歩いてみましょうみたいな、なんか変な練習みたいなことをさせられ、これ別にいらなくねみたいなことをやったりとか、
あったー、
その時僕20歳ぐらいで、21ぐらいかな、だからもう10年前ぐらいですよ、まだ成人式終わった直後で僕金髪なんですよ。
ああ。
で金髪の時に僕、
はいはい、
上が真っ黒の T シャツ着てたんですよ、
うんうんうん、
これそのまま着てもらっていいっつって、なんか何着か衣装持ってきてではないですけど、でもうこの普通に着た衣装じゃなくて着てきたやつで、ちょっとこう人が黄金のシーサーがこの壺屋焼きの壺屋のところにあるあっちをちょっとこのゲームのあれにするからつって、でそこに黄金のシーサーが海から上がりましたっていうのを取材しに来てるカメラクルーがいると、それ あの音声さんやってほしいつって、
まあ、ちょうど黒 T シャツ
だし、もう黒 T だし金髪で若い感じだからつって、それドラマパートにもちょっと使われてて、僕がこうヘッドホンをしてこうマイク持ってるみたいなのが映ってます、 DVD にあります。
あれだ、トモキ、これ一緒の漁港みたいなところ行ったよね、別撮りで。
なんか漁港は僕行ってないですよ。
あ、漁港は違う、
別撮りで。でも漁港のやつはもう撮ってますみたいな。
だんだん分かんなくなってきた。
で本当になんかいろいろこの
そう、渡辺直美さんがニュースキャスターの役で黄金のシーサーが上がりましたっていう海からで見つかりました、それを展示してる博物館的な感じのところを通って、そこでミッションが行われるみたいなので、逃走者がいっぱい来る中に人がこうざわざわ、うわ黄金のシーサーだとか言いながら見てる、それを取材してるカメラクルーの人で僕いて、
まあ、言ったらね、エキストラとかって、まあ、言えないこともあるじゃないですか。
言えないこともあったりもします、ね、
だもう自分たちも正直何してるか分かんないでや、うん、参加してるというか、うんうんうん、まあ、ここでこうやってくださいねって言って、こうやってください、こうやってくださいって言って、はいって言ってやって、うん、で出来上がったの見て、こんなんなってんのみたいな
これだからさ、
ね、雰囲気とかね、
エキストラ
まあ、逆にだから県外の人と本当に有名どころの方と一緒にやって、うんうん、なんかあ裏側ってこうなんだっていう、もうなんか、
まあ、あれもあるしな、
びっくりもねありますから。
一度だってさ、映画でなんかさ、はい、あの荒垣さん、はい、ぜひお願いしたいって、
はいはい、
おおって言って、で呼ばれて、はい、出るってなって、そしたらさ、あのどんな役だろうと思うっすか
まあ、ね、
その前にこの監督のあれで出てたから、はい、内地の人だった
んで、荒垣さんぜひっつって、
うん、いやもうぜひっつって直で来てたわけ、メッセンジャーで、はい、でそれ事務所に通して、はい、あいいですよってなって、はい、で撮影現場に行ったらどんな役なのかなと思ったら、この風俗店のね、
はい、
風俗店の
ボーイさんみたいな
ボーイさんっていうか、あのマイクでやるやつなんだけど、はい、あの花びらタイムみたいな
の言ってる
言ってる人だけ、
あ、天井的なね、
うん、もう、はいはい、なんか逆に映りたくないなと思って俺
それをもうぜひ荒垣さんにやってほしいと
そう、え、この役かと思いながらね
やらしい顔してたんだな、
別に俺じゃなくてもいいんじゃねえか
やらしい顔に見えてたのかな、うん、柴田さんもはい、ということで、
まあ、そういうこともあるんだな、
ありますね、
まあ、心躍る、
はい、
はい、公開されますので、映画とかね、エキストラとかの話になりましたけども、はい、一旦 CM 行きまして、メールとお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、1月31日木曜日17時22分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております、
はい、やっております、
はい、ツイキャスの方をご紹介していきます。
はい、
はい、俺さん、はい、こんにちは、初見です。
こんにちは。
あれ、荒垣さんがいる、
いるいる、
ナゴラブ AKA ジャガ姉さん、こんにちは、本当の初見ですと。俺さん、かっこごめんなさい、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。はい、芝居太郎博士さんよ、沖縄の加藤雅也、
おお、素晴らしい愛の手ですな。
愛の手
愛の手なのかな。芝居太郎博士さん、別にとか言えばいいのに。
舞台挨拶、
ね、あ、なるほどね、ありっちゃありっすね。ありなのかな。
荒垣さん、今回の映画の見どころは、
うん、別にな
んか大変なことありました。
別に
もう二度と呼ばれない
二度と呼ばれないな。沖縄でこんなことやってる
もん。もう二度と呼ばれない。
ただでさえこんなちっちゃな狭い席この島でやってるからね、二度と呼ばれない。あいつ別に言ってるぞ。
おぜでも呼ばれない。
もう怖い怖い怖い。
言い方変えればいいんじゃないですか。おぶぶぶぶぶ別に
情けない
情けないで、ただのヘタレじゃないですか。
めっちゃ緊張してるぜなるんじゃないですか。
ある一部は大盛り上がりでしょうけどね。はい、ナゴラブ AK ジャガネさん、こんなに FEC の話するのも珍しいですね。
確かにそうですね。
あんまり絡みがね、なかなかなかったりとか、はい、
そうですね、
はい、となっております、うん、ありがとうございます、はい、
FEC さんの話で言うと、うん、昨日本当に昨日ですよ、30日に、はい、ちょっとガナベースをお店休みにしまして、
はいはい、
まあ、スタッフでちょっと新年会やろうと、
お、いいじゃないですか、
ということで新年会で、うんうん、飲んでたんですけど、うん、僕らが帰るかっつってなった時に、本当にちょっと顔を真っ赤にして、半分金城さんになりかけてるごえく衛生が来たんですよ。
ほ
うおいっつって、
カツラと衣装で、
もうまんまごえく衛生ですよ。
営業じゃなくて、そのお店の営業で来たとかじゃなくて、
いや、ではなくて、まあ、なんかそのなんか泡盛のパッケージというか、あれやってるじゃないですか、のそのなんていうんですか、 この卸をやってるその久米線かな、まあ、久米線の方といたんですけど、久米線の方と一緒にこういうお店回りをしてるというか、多分この久米線の方がお世話になってる、このお酒入れさせてもらってるお店とかに挨拶回りしに行ってるのに、一緒にもうご予約証のまま、
あの格好で出てらっしゃるからね、
一緒に回ってて、もうお酒も飲みつつだったんで、酔っ払ってらっしゃったんですよ。あ、あいぼうみたいな感じで、お前こんなとこで会うとはなみたいな、近所さんっつって、近所じゃないよ、ご育だよって言ってるけど、おい、アイブの最初の絡みは完全に金城さんだったんですよ。とか。
大変だな。
いや、でももうなんか、酔っ払って、沖縄のお笑いをな、もっと盛り上げていこうなって、すごい熱を持って言ってて。
熱い熱い。
半分本当にちょいちょい金城さん出てくるから、ごゆき先生っつって、僕らが、ごゆき先生、金城さんが出てますっつって、盛り上げていかないとねっていうなったりとかっていう、ちょっと面白い状況にね、昨日勝ち合いまして。
はい。なんかでも、まあ、あ、その何、一緒に回る時もそういうキャラのあれかぶったままやるんです、ね、
しっかりキャラクターをやってるというか、そのパッケージというかね、あれをやってるからっていうので、その担当の方と一緒に、
もう本当に素顔を見なくなりましたよね。
そうですね、
たま、本当に、まあまあ、マネージャーやって現場行ってお会いするぐらいですけど、もうだって披露宴の司会とかも、もうご栄栄翔先生としてやってるじゃないですか。
そうなの、
ほぼ
本当に最近、その例えばハンサムさんと現場一緒になるとかあるじゃないですか、うんうん、で、あのハンサムの中澤さんと金城さんを見る時間が本当に5分ぐらいしかないです。
へえ。
なんか本当におざすっつって朝早く楽屋入りしたとかの時は金城さんです。ただちょっと本当に1回楽屋出て挨拶して回って楽屋戻ってきたらもうご栄栄になってるんですよ、とか、もう逆にもう入りからご栄栄翔で来る時もありますし、もう
だから忙しいから前の現場でその終わってそのまま次の現場そのまま入ってとかっていうのもある
とか、もう家でもうやってきてそのまま移動してくるとか、
なんかこんなにもでもさ、キャラが浸透するって本当すごいよね。
すごいですよね。しかももうそれこそ 3、4年、
え、もうこんな経つ、
3年ぐらいじゃないですか。
はあ、すごい。
だからね、もうそのなんていうんですか、芸人のやったネタのこのキャラをもう一人のタレントとして売り出す FEC がすげえなっていう、それをガンガン押していくんで、あれもそうじゃないですか、なんだっけ、
アザラシ
とかもそうですけど、はいはいはい、歌出させたりとか、あと大金のぞみとかも、新一郎さんは新一郎さんでタレントだけど、大金のぞみは大金のぞみでもタレントというか活動してたりとか、
あの歌とかをさ、どんどん出してるさ、はい、あれはなんかすごいよ、
だからレーベル作ってね、
もともとこの FEC に新しく入ったマネージャーさんが東京でそういうお仕事されてたんで、
昔やってたっていうので、
そういうのが強い方、
なるほどね、
いや音楽やりましょうと、芸人も歌わせて踊らせましょうと、僕がレーベル作りますみたいな感じでやったらしくて、
じゃあオリジンもあるのかな。
いやだ、
オリジンもね、だから、いや、まあ、吉本も吉本でいったらやってるっちゃやってるというか、まあまあまあ、昔のね、その、うんうん、あ、まあ、この沖縄吉本は分かんないですけど、うんうん、音楽をやってたりとかもするじゃないですか。
うん、あ、そっか、リージャパンとかあったもんね。
もありましたし、そのもっと前とか言った天然素材とか、
あ、なるほどね。
っていうのをやってて、FEC さんも やってるじゃないですか。うん、意外とね、しんとすけのシンがね、いや、オリジンでも歌やろうよって結構言ってるんですよ。うん、
へぇ。じゃあもしかしたらあるかもしれないですね、今年。
まあ、シエさんはないけどね。
なんで俺も歌わして。
え、大丈夫、大丈夫。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあね。
まだ、小津さんはね、そのミュージカルとかで、前、羽ばたき学園で、
はい、やりました
よ、歌ってるのとかもあるからできそうですし、お笑いはお笑いで、歌ネタをやって、リップとかギター弾いて、
あ、そうかそうか。
はい、島内チャーブルースとか、あれもだから、一時 CD 出そうって代表が。言ってたらしいんですけど、
今も動いてはいるみたいですよ。まあ、ちょっと多分ね、セアロガおじさんの案件でちょっと滞ってるみたいですけど、一応ちゃんと
そのネタを
ミュージックビデオ作って、そうそう CD 作りたいっていう、まあ、一応なんか声かけてはいるみたいな話してました。
じゃあ何かしらそのキャラができて歌が、まあ、結構いいなってなったらプッシュされる可能性もあるってこと、
まあ、上手下手っていうより、やっぱもうキャラじゃないですか ね、こう一緒に乗ってみたいな、
もうありますし、だから僕はFEC のマネージャーの比嘉さんに、ちょっとうちに移籍してこないかってずっと言われてて
え、なんで、
前も言ったし、
そう、あ、いや、求人誌ルーキーなの、マイルドヤンキーのメンバーでバンドやろうっつって、
そうだ、
まんざらでもない顔言うんじゃないよ、
騎士団ではないけど、うん、やりたいけど、うん、僕だけオリジンだから、うん、ちょっとね、いろいろ、ほら、大変じゃないですかっつって、うん、こっち来てくれたらすげえやりやすいっつって言われて、
まあまあまあ、
いやいや、それはすぐには、すぐすぐはそんなできることじゃないじゃないですかっつって、結局、何もしてないんですけど、
なるほど、なるほど、
まあ、その企画としては面白いなと思って、まあまあね、キャラクターでね、うん、バンドみたいな。
そうか、トモキもキャラクターがあるじゃないですか、マイルドヤンキーっていうね。
まあまあありますけど、
まあ、でもでも4名いて1つのあれか、ま
あ、そう、あっちは3人でやったりとかもあるらしいですけど、
もともとはそれはルーキーさんのねキャラクターだから、うん、
キャラクターではあるから。
そう、最近さ、小刻みプラスを拝見しまして、
はい、
ああ、はいはいはい、あ、なかなか出られない、呼ばれない芸人の後編だったのかな、
後編、
はい、後編、
トモキさんが出てて、
で出ました。
なんか私ごめんなさい、はい、あれ後編前編は見たんですけど後編見られなくて、
はい、後編は最初のね15分ぐらいが、あ、最初10分ぐらいからもう前編ぐらいの方たちがやってて、
あ、もう、はいはいはいはい、
で前編のやつの、今週はここまでっつって、はいはいはい、なんと2週、まさかの2週またぎって言ってたんですけど、その後編のやつがもう残りの素材で編集して切ってったら全然尺足りんっつって、
あ、じゃあ全然違うコーナーとしてトモキが登場ってこと、
まあ、コーナーというかもう全然尺足りんと、まあ、終わりましたって、そう、もうガリガリだったと内容が、やっぱりだから出られない芸人が集まっても結局内容も詰められないなってなって追殺しようってなっての、その実はこの時に今8人いたけど9人目のオファーしたやつがいたと、
はいはいはいはいはい、
そいつを今日呼んでますっつって、うん、そいつからも話聞こうっつって僕が、
あ、これって本当の話なの、もともとあったわけで、もともと行けなかったわけ、
そうなんです、いや、それこそ進学ガイダンスの寸劇、チューブ行ったじゃないですか、
う
ん、であれのもう直前の時間帯にこのロケやりますと、
うーん、
でギリギリなるとかで、一応、まあ、ガイダンスの方が僕は先に入ってたので、はいはいはい、オファーピロンピロンが企画したコーナーだったんですけど、だピロンピロンはベンビーさんとトモキとって名前入れてくれてたからオファーの話はあったんですけど、まあちょっと時間もちょっとギリだし、もし押したりとかしたらこっちにあれになるから今回はごめんなさいってなって出れなかったんです
よ。そういうこと
なかなか出られない芸人のくせにオファー断ったんかみたいなくだりもありましたけど、まあでも今日呼んでるんでつって、逆にだから僕は一人で出れて美味しかった
んですよ。ただその見てた時に、まあこの最近まあ役者がね楽しいとか、役者楽しいんすよって言ってるトモキをこうテレビで見てて、なんか前まで見てた小刻みプラスに出てた芸人トモキっていうのが本当にちょっとね薄くなった気がしたわけ、マジな話で。なんかこうちょっと前より大人だった感じがしたんです、なんか
ピンでもらったし、
だからそうそう、だからなんかねこういうのってあるのかなと思って、役者
そこで成長を見てくれ
たんですか、お芝居のあれが続くとテレビでもこういうなんか対応になっていくのかなとか、リアクションとかもね、
お笑いを全然やってませんっていう、もう、まあね、ボケというか、ね、うんうん、あれでいきましたけど、
まあでもこう、はい、うん、ね、それこそ先週、
はい、
お笑いライブで、うんうん、はい、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
ピンデビュー。
ピンデビューというかね。まあ、再デビューというか。
再デビュー。
はい。
ピンビュー。
ピンに戻りまして。
気持ち悪いネタしてたね。
いいじゃないですか。
一発目一体どんなネタをされたんですか？
あれ、なんかキャラクター名とかあるの？
いや、イケメンの申し子、ともきですあれの。まあ、キャラ漫談です。名前はまんまともきですけど。
まあ、メガネ、サングラスかけて、
スーツ、まあ、ジャケット着て、
ちょっとシャツの、
色付きのシャツ着て。
開けといて。はい、
どうもこんばんはっつって、もうシェアさんのささやきおかみみたいな感じの、もうマイクにずっとへばりついて、今日も綺麗な人たくさん来てますねっつってやるっていうネタを。
いや、面白いじゃないですか。
べっぴんさん、べっぴんさん、一人残らずべっぴんさん、どうもイケメンの申し子ともきです、よろしくお願いしますっていう。
どうでした？
いや、まあでも、
ま
あまあ、ドスベリしたっていうのはなかったかなっていう、ちゃんと。
ちなみにそのココリッチ、
はい、
いや、ココロッチか今、
はい、ココロッチになりましたね。
2人のこの、はい、また2人に戻ってのネタはトモキから見ててもどうだった、はい、やっぱちょっと雰囲気変わったのとかあった？
いや、雰囲気は変わんないですよ。もうまんまやっぱチャンヒビワールドというか、
まあ、もう言ったらネタというより岸本の生態って言ってから、岸本のこの天然プリを喋ってて、うん、
紹介していく
みたいな感じだったんで、そんなにまあがっつりネタとかコントっていう感じじゃなかった、
ね、本当に岸本はその3人でやってる時からそうなんですけど、うん、本当にセリフを覚えられないから、うん、セリフを上げきれないんですよ、
うん、
上げても絶対間違えるし、うん、もうそうなってぐしゃぐしゃになるぐらいだったらつって、そのネタでも一言も喋らず全身の白タイツを着て横で足組んで座ってるだけっていう、
そうで終わった、ひびちゃんに終わった後にあれ岸本多分後ろのお客さん見えなかったはずよって言ったら、あいい見えなくていいっつ
じゃあ一人やしもうっていうピンネタやしっていう
そうか、じゃあこれからじゃあ、あの二人もひびちゃんが大変になってくるな、
まあ、そうだからネタ中でも言ってたけど、あの、まあ、解散して分かったのは
解散しましたと、ね、解散して分かったことはね、ともきの大切さですっつって、そこが一番受けてましたねで無事あの心っちゃ G2 に上がりましたから、
ああそう
はい、はい、ということで、どういうことで、
どういうことで、
はい、芝居テロ博士さんから差し入れいただき
ました、う
ん、
ありがとうございます。
先々週にいただきました、
え
覚えてます、
あ
パンだ、
はい、パン、はいはい、パンはもっと前だな、
え、また、え、違う味ってことですか、
違う味、
あーすげえ嬉しい、めっちゃ美味しかったからな、
じゃーん、
おー、
ドラ焼き、
じゃあドラ焼き、
あ、ドラ焼き
マカロンでかさよや、
あの、はい、ピスタチオとかいっぱいあるじゃないですか、そうそうそう、生ドラ焼きとか、
はい、生ドラ焼きの今回は、
はい、
クッキークリーム、
あ、最高じゃないですか、
カラメル黒糖アーモンド、
ふう、名前からして
ラズベリーミルクチーズカスタード、
すごい、わ
ー、わー、盛りだくさん、もう色もカラフルよ、
ラズベリーミルクチーズカスタードもうすごい、
はい、じゃあじゃんけんしよう、
じゃんけんしよう、
俺ね結構言うけど、はい、勝率いいんだよね、
まあ確かに、
うん、
せーの、
最初はグーじゃんけんチョキ、
おお、
ピースフルなラジオです、
最初はグーじゃんけんパー、
おお、おおじゃないよ
最初はグーじゃんけんチョキ、
あ、なんでグーにしないそこ
そうか、
チョキパーできたらグーでしょ本当に勝ちにってどうするんですか
分かるでしょ、
最初はグーじゃんけんチョキ、イエーイ、わー、あー、どうしよう、どうしよう、
クッキークリームかカラメル黒糖アーモンドか、うん、ラズベリーミルクチーズカスタード、
はい、あー、じゃあ本当にもう、
うん、
ベタですけど、
はい、
ラズベリー、ラズベリー
ミルクチーズカスタード、
ミルクチーズカスタードにしましょう、
じゃあ木山はカラメル黒糖アーモンド、
カラメル黒糖、
じゃあ深夜さんがクッキークリーム、
クッキークリーム、ありがとうござい
ます、クッキークリームなんてもううまいはずしかないでしょ、いただきます。うわー、めっちゃクリーム、めっちゃクリーム。
ていうかクリームめっちゃ溢れ出てるからね。
そう、もう溢れ出てるからね、放送。
じゃあお店の場所聞いたんですけど、やっぱ教えてくれなかった
です。は
い、
あ、そうなんですよね、
やっぱ相当だな。
なんかドラ焼き屋さんじゃないんだって。
え？そうなんだ。
そうそうそう、だからわからないって。
え、意外にもしかしたらなんとか商店とかそういうところ。
今日は全部ここは生地のココドラですね。
食べ物屋さんじゃないから。
ラズベリーミルクチーズカスタードいただきます。
私クッキークリーム、
あー、いい匂い、カラメルのいい匂い、
すごい、これめっちゃ外側ピンクじゃないですか、中ちゃんとカスタードが入ってる、
うわ、めっちゃうまそう、めちゃくちゃうまい、
うわ、
クッキークリーム、
何これ、こんなにさ、
うん、
ラズベリーミルク
急なタメ口だな、
チーズカスタード入ってんのにさ、
はい、
全然しつこくないわけよ、
ごめん、タメ口が気になっちゃって全然入ってこない急なタメ口が気になっちゃって入ってこない
全然 あっさりさっぱりしてる、
芝居テロ博士さん8種類ある場合よと、
8種類
ってことはあと2種類あるんだよ、
あと2種類あるってことですね、
いただきます、カラメル黒糖アーモンド、
うわ、これめっちゃうまいな、
すごい、
うーん、うーん、うまい、
うまいね、
うまい、
こんなにいっぱい
っていうか、う
ん、
クリームがでもすごい軽いから、
うん、
そうなんだよな、甘くないんだよね、全然ね、
ふわっていなくなる、
うん、
ふわっていなくなるよ、
全然しつこくない、この甘さが、
お、情報がちょっと来たよ、
お、
情報が、
お、
牧志公設場市場近くの、
え、
これ魚友です、魚友付近に、
えー、そうなんですか、
うん、
ちょっと聞いてみよう、
魚友ではないよって感じ、
魚友では、魚友はあの鮮魚店です、言ったら、
うん、
はい、あの、
あっちのピンピン
先輩がやってる、あの鮮魚店です、
え、
魚友近辺にあるんだ、
る、
探そう、
食べる、
いや、
これ何でしたっけ、
黒糖アーモンド、
黒糖、あ、
カラメル黒糖アーモンド、
カラメル黒糖アーモンド、
めっちゃ軽い、
ミルクチーズ
カスタード
なんか必殺技みたいだね、もう
ストロベリーミルクチーズカスタード、
変身
言い方だな
、まあ、確かに、
うわ、
カラメル黒糖、
う
ん、なんちゃら、アーモンド、
うん、濃厚、これは
これめっちゃクリームふわふわっすね、
うわ、
うん、うん、
あ、意外にラズベリー後から来るね、
うん、
またすごい情報が来た、そもそも食べ物は一切売っていないと、
え、雑貨屋さんとかってこと、
え、そうかな、雑貨屋さんかな
が暇つぶしで作ってるのかな。
なんかお店があんまり売れなくて暇で、
え、
手すきで作ったって。
え、そんな片手までこのクオリティ、
ね、だから
すごめちゃくちゃすごいやし。
これちょっと、ちょっと、
え、じゃあもしかしたらお店外観で見たら分かんないかもね。
分かんないかもしれないですね。
だってこんなに
合言葉言わないと売ってくれないかもよ、
ま、うわ相当だなおい。ドラゴンクエストみたいな話になってきたな。
でもこんなに種類8種類もあるってことは結構ね、作るのも大変さはね。
そうなんだよ、
うん、これが1種類だけとかだったら
分かるけど、逆にめっちゃ気になるのお店食べ物は一切売っていないってめちゃくちゃすごくない？
そこで出せるクオリティじゃないですけどね、本当に趣味でもともと作っててっていう、もう技術ですよね。長年作ってますみたいな。
大丈夫、旗が立ってる。
あ、立ってるんだ。あ、よかったよかった。
魚友近辺行けばじゃあもう旗が立ってる
んだ。ドラ焼きとかなんか立ってるのかな。
うーん、え、何屋なんだろうな、これが気になる、
まあ、それは気になりますね、
うん、探しに行きましょう、
はい、
これは、はい、というわけで、
はい、メールも来てますので、
また、はい、一旦 CM 行きまして、うん、メールも紹介していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM でございます。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、1月31日木曜日17時41分になりました。木曜リジンチャンプルやっております。
まだ残ってる。どら焼きが残ってる。
はいはい、食べきれなかった。
はい、ありがとうございます。メール来てます、紹介していきます。
お願いします。
木曜オリちゃん初メッセージと。
ありがとうございます。
黄色と黒は勇気の印、なんだろう。
あ、黄色とリゲインだ。
え、わかんない。
24時間戦えますか。え、知らない。
え、リゲイン、うん、これ24時間の部分は知ってますけど、この
24時間でしたっけ、
うん、24時間戦えますかっていう時藤三郎さんの CM、 90年代流行ったんですけど、
うん、
黄色と黒は勇気の印って歌なんですよ。
へー、
全然わからん。
デザインも黄色と黒なんですよ、うん、リゲインもね。
へ
ー、あら、そんな方から、ありがとう。
そんな方から、
うん、
ひとみさん、ともきさん、しんやさん、こんばんは。
こんばんは。
はじめましてのじゃがりこの姉さん、略してじゃがねーと申します。
じゃがねー、
芋娘とも言われます。
娘。
先月から水曜おりちゃんを聞き始めて、木曜おりちゃんもちょっくら聞いてみたら面白かったのでメール送ってみました。
ありがとうございます。全然ジャンル違うと思います。
ちょっくら、はい、まずお三方の第一印象を言わせていただきます。
お、はい、面白い。
おひとみさん、いかにもしっかり者。ありがとうございます。おりちゃんの一番の功労者。
なんで
苦労してるのがにじみ出てるんじゃないですか。実は可愛い一面を持ってそうという。ありがとうございます。
いかにもいかにも功労者ってところが面白いね、言葉が、
まあ、いかにもしっかり、
うん、まあ、しっかり、ね、おりちゃんの一番のこう、おりちゃんの立ち上げた あれをやったのはだから俺だけどね。
そうですね、
何もやってんし。
いや、うん、
はい、ともきさん、
うん、
はい。一発目、これ機械に強そう。
機械に強い印象よ。
まあ強いけどね。あとヤンキーのイメージ、
うん、あ
ーまあまあ
ヤンキーです
から、ヤンキーですから、
ね、うん、はい、3文字ネタのイメージと、
はい、
トモキ、
うん、
深夜さん、
はいはい、気になりますね。
そこに座る人は変人説。まあ場所ですね。
まあまあまあ、
水曜のマングースさんしかり、
はい、はいはい、
なぜか可愛い、
おう、
なぜか独身っぽい。まあ、独身ですね、うん、いじりやすそうと、うん、
全部当たってるし、
まあ、なぜか可愛いは分かんないけど、
う
ん、
可愛いは当たってますよ、じゃがね、うん、
ブーキーもここじゃないかな、金曜、
やっぱあれじゃないですか、この宅の正面っていうのは一番宅から、うん、宅が触れない人というか。
ああ、そういうあれもある、
ね、宅触れる人がやっぱり一番しっかり者感があって、あ、
うん、まあ、回すみたいなね。
その問い面にいる一番端の人がちょっと、うんうん、まあ、なんていうんですかね、あのポンコツで。
誰がポンコツで。、まあ、めっちゃ言葉探したんだろうなと思ったけど。
結局
で間にいる人が中立ぐらいの感じなんでしょうね。
うん、
中和在でね、はい、次に自己紹介、
はいはい、
中部在住、
うん、
月に数回那覇に遊びに来ていると、
うん、
JK で、
高校生、
高校生、なんかでも言葉のチョイス高校生じゃないですよね、うん、なんかね、この黄色と黒はとか、
でも来てますね、高校1年生ですよ、
若い15、
6、7、
いや 5ですね、15、16、あ違うか、16、17、18か。
高校生、
ありがとうございます。
あら、
ちょっくらとか言うんだね高校生。
待って、ポンコツ、これが言いたかったって。誰がポンコツだから、誰がポンコツです、はい。
ラジオネームが4つほどあると。
ほう、
ただいまテスト2週間前、
あら、
帰りのバスの中で木曜おりちゃんを聞いている。
あ、ありがとうございます。
テスト期間は早く帰れるので、その日に皆さんに会ってみたいと思います。
ぜひ
ぜひお待ちしてます。これからよろしくお願いします。
お願いします。那覇の高校に行ってるってことなんですか。
中部在住でも月に数回那覇だから、まあ、ツイキャスにもありましたけど、ライブ見ましたよって来てくださってるので、
あ、ありがとうございます。
はい、多分まあ、ライブだったりとか、そういう他のイベント 見に来てくださってるのかもしれないですね。で、
頑張ってね。
那覇のあれでは流れてないよね。何かで聞けるとか、
まあ、ポッドキャストとか、
ポッドキャストか、
あの、そうかそうか、ホームページからも、あの、この映像はホームページから YouTube で見られてますので。
なるほどなるほど、
はい、
はい、
いつの時代の話してるんですか、はい、那覇以外で聞けるんだって。内地の方も聞いてくださってるんですよ。
じゃがねえさん、ありがとう。
怖い怖い怖い怖い。あ、不定期で FM 那覇でじゃがりこパーティー開催しています。水曜日と、初めましてなので、これぐらいでということで、ありがとうございます。嬉しいっすね、なんか、メール聞いて、あ、メール、はい、ラジオ聞いて面白いって言ってから、
ちょっくら寄ったら面白かったっていうのが、まあ、いいですね、
ありがたいね。
聞こうと思って来た、来たんじゃなくて、ちょっくら行ってみようか、あ、
木曜もこの時間やってんだって聞いたら面白かったって、
なんか隣の店開いてたから、ちょっと寄ってみたら、意外に美味しかったみたいな、で、常連になってもらったね、
いい感じですね、
一番いいね、はい、嬉しいね、ありがとうございます。若いな、高校生か、いいな。
インスタの配信もいつも回して、してるんですけど、はい、僕その東京でね、お芝居やってるお友達がいるんですけど、
はいはい、
その子が今日あの本番らしくて、
おお、
さっきゲネプロが終わって今休憩中で、ちょろっと見に来てくれて、じゃあこの後本番頑張ってくるねっていう、
なんか素敵だね。
頑張ってね、
頑張ってね。高校、じゃが姉さん、はい、中部の高校ですと。ほうほう、あ、じゃあ高校も中部なんですね。
じゃあもしかしたらさ、俺らが今回ってるじゃん、たまに進学ガイダンスで、
はいはいはいはい、
もしかしたらその行くかもしれないですね。
そうですね、
もしかも
私いたかもしれないし、
あ、そっか、僕らね、その、この3名がね、ちょうど出てますからね、
それで
去年末は中部回ってましたもんね。
なんかあればぜひ、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう、もう1つメール紹介します、はい、木曜りちゃん、酒沼のお二人と下校の方、はいはい、私ですね、結構こんにちは、つとむです。
こんにちは。
16時のテレビを見ていたら、うん、痛風のプリン体のほとんどが、うん、自分の体内から発生して、体の外に排出する新陳代謝が、はい、決めてと言ってましたねと。
ほうほう、
アルコールと糖質がその排出を妨げるって、
うんうん、
で、排出を良くする飲み物があるってよ、それがコーヒーと牛乳。
コーヒー牛乳じゃないですか、じゃあ。
うん。なので、砂糖なしのコーヒーオレを飲めば、痛風の発生を遅らせるって言ってましたね、と。
へぇ、
これを聞いてどう思います？
なんか俺はね、眉唾もんだな。
飲みます。水もいっぱい飲みますし。
よく言うのは、あれですよね、この魚卵とか、うん、あの麦芽とか、このプリン体って細胞一個一個に入ってるんだって。うん、私が聞いたのよ。で、だから魚卵とかって細胞1個じゃないですか、卵1個にいっぱい入って、うん、明太子とかそれで何百粒とか一気に食べるから、は
いはいはい、だからいくら丼を食べるよりも明太ご飯を食べる方が恐ろしいって言ってました、ね、通風の人は。
あ、そうか、もう明太はすごいもんね、
ちっちゃい、あのちっこい粒の中全部がプリン体の塊だから、うん、でって言うけど、だからまあこれで言ったら、まあ、ほとんどが自分の体内から発生するから食べ物ではないってっていうことですよね。例えば 100% プリン痛風発生するとしたら、うん、うち 80% はもしかしたら体内から
自分の中にあったやつをこの排出しきれなくてっていう酒とあれで、
でもどうなんでしょうね、そのコーヒーはコーヒーでまたカフェインとかあるじゃないですか。
まあでもカフェインは悪い、 100% 悪いものではないです。
だって寝すぎたらとかです
ね。だって眠れなくなるよ
あと子供かよ、眠れなくなるよ、
クレヨンしんちゃんみたいなこと言ってるな、もうちょっと飲んだだけでギリギリ目覚めるみたいな。
利尿作用、トイレに行きたくなる作用はあるから、うん、コーヒーはだから多分それで、ね、お手洗いにいっぱい行くといいよかもしれないし、
そうだからやっぱ排泄するこの水分を出すとか、うんうん、っていうのが大事らしいんで、水いっぱい飲みなさいって言われたりとかで、運動して汗かきなさいとか、
はいはいはい、
で痛風ね、
もう発散した分飲んで、
一応まあビール飲まない、まあ、あとはもうほとんどが遺伝って言うけどね、うん、もう DNA というか、
まあまあそうね、痛風、まあ、当たり前だけど、まあ、なったことないじゃないですか、はい、みんな、うん、すんごい痛いみたいね、
まあ、うちで言うとリップサービスのエモリーとかが、
ピロンピロンもそうだし、 あ、そうそう、ピロンピロンはでも遺伝が大きいって言ってましたね。
まあ、エモリも遺伝って言ってたかな、う
ん、すんごい痛いって言って
た、ね、でも歩けないって言いますからね、
うん、恐ろしいね。
だ別に怪我した記憶ないけど、うん、なんか足の甲が一歩歩くたびに、あ、痛い、あ、何これってなったことはあります。
あ、でも私もだから親指とかがたまに痛くなるんですよ。
何それ怖い。
そうだからちょっとドキッとしますよね。
何みんなどうして真っ正神経、まあ、
女性はねなりづらいとは言われますけど。
そうそう、なりづらいって言うけど、でもゼロでもないさ、うんうん、ってなると怖いよね。
でもだから食事ももちろんあるし、不摂生とか、うんうん、やっぱ生活習慣が悪かったりとか、
まあまあね、
でも発症したり、またストレスとかいろんな
ので、今一番でも近いって言ったら深夜さん、
まあまあまあそうだよな、そういう病気かなりね、
まあ年齢もそうだし、うん、食生活もそうだし、
だって俺40超えてからさ、いろんな検診が届くようになったよ、役所から、
まあまあもう40過ぎたら大腸検査ですよ、
あんなのも、
ピープルも言ってますね、うん、
いっぱいなんか、あ、もう俺そんな年になったんだなと思いながらさ、手紙ふーんって見るんだけど、
ダメでしょ、なげちゃん。ともきもね、お酒飲むからね、うん、仕事的に飲むから、
だって飲む量で言ったらともきは毎日でしょ、ほぼ
ほぼ
ねえ、ほぼ、あんたの方こそ一番気をつけないと。
そうそう、
どうした急にあんたって、一番でもこれで私がなったらあれですよね、なんでかみたいな、なんか全てを定説を覆すじゃないですか、うん
う
ん、
酒飲めないし、
酒飲めないし、まあ、甘いものは食べるけどっていう、
お前のプライベートを何してるのか気になってくるよ。
本当ですよね、
本当に俺ら2かぐれってさ、
暴飲暴食して
る、すんごいことしてんの
よ、冷蔵庫開けてわーわーって食ってるかもしれない、
肉ばっか食べてる、明太子ばっか食べてるかもな。
その時あの席替えになるからね。スライドして友樹があっちに座って俺が真ん中に来てお前がこっち来るからね、本当に。
あ、そういうので決まるんだ。席替えって、
それはそうですよ。
あ、なるほどね。あ、面白いなそれは、うん、逆に一番向こうとか行ったらなんか なんか仲間に入れてもらえなそうな感じあるけど、ポツンってしそうだけど、二人で盛り上がらないでよ。はい、ということで、うん、もうそろそろかな。
わあ、そうですね、うん、もう今週末本番ですよ。
はっ、便秘、え、来週だよ。
あ、来週か。
え、怖い怖い怖い怖
い。いや、俺もう、だってもう。
怖い、トモキ怖いよ。
何もしてんよ、だってまだ。
びっくりした、俺今週末。
結構してるけど。
今日あれか、木曜日か。
木曜日。
そうそう。だから今週は木曜日が一個多いわけよ、いつもより。だから、便秘会が本番の直前。
いつも僕もうライブ終わった次の木曜日、大体、もう月頭の
便秘会
とか。便秘会とか。その感覚でいた、今。
あー、なるほどなるほど。
今日で1月終わりの木曜日だからだ。
もう一個何か本番あるかと思った。
あー、ややこしいわ。失礼いたしました。来週ですね。
便秘会を出られてるんですか。
はい。
あ、便秘がピンで。
まあ、厳密に言えば先週あったオリジンの笑いライブでピンの再デビューっていう感じではありましたけど、あれはまあ起承転結で定期ライブでっていうのはそうなんですけど、もう今年入ってピンになってからの一番最初に出たこのライブとしてネタをやったのは便秘会が一発目です。
ああ、そうなんですか。
それでやった ネタはもう2本やって、そのうちの1本をこの間やったので、
はい、はい、まあ、2月の、まあ、先ほどから言ってる便秘というかね、役者たち、うん、2月の8日の金曜日、はい、こちらが8時開演、
はい、
で、9日土曜日が15時開演と19時開演の計3回公演、うん、場所が浅戸栄町市場内にあります姫ゆりピースホールにて、うん、はい、料金が成人が2000円、未成年が1000円、うん、というのもですね、今回サントリーさんのご協賛いただきまして、はい、プレミアムモルツ飲み放題、
ザ・プレミアムモルツ、
これすんごいことだよね、
うん、すごいよ、
すごい、
でお芝居 見ながらですからね、
見ながら、普通に居酒屋で飲み放題やるよりも安いかもしれないっていう、う
ん
う
ん、だ普通にチケットだけでまあね、2000円とか1500円とかする
お芝居、これ何、じゃあさ、例えばさ、うん、おかわりしたいときはさ、勝手に席立って動いていい、
うん、その辺に多分クーラーボックス置いてるんだ、
そう、まあ、どういう形、まあね、バーみたいな形にするのかだけど、うん、まあ、基本はでもお芝居を見るプラス、まあ、飲むのを楽しんでもらうっていうのをメインで、ちょっとまあ席だったりとか机作ったりとかちょっと考えてはいるので、
うん、昨日ね、だから久々にプレモル飲んだんですけど、うん、やっぱうまいっすね、これ飲み放題かって思っちゃった
んです。シアさん、ラジオの声量で言ってもらっていいですか。
プレモルうまいな。うまい。
マジで久しぶりにプレモル僕飲みましたけど、
あ、やっぱ違うんだ、
美味しい。
そう、最近ビール自体あんまり飲んでなかったんですけど、うん、昨日もう一杯目、新年会だからって一杯目ビールプレモルだったんですけど、まあうまかった、
まあ、
これ飲み放題ってすげえなって本当に思ったな。
しかも俺まあ、ひとしさんがさ、プレモルのなんかいろいろ大使やってていろいろ、
はい、
あれのあれで手が抜くから、あれが当たったの、
噛み合わせ
とか、あ、うん、が、
はいはいはい、
めちゃくちゃうまいんだ。あれカンカンとかもカンカンじゃないからね、
ちゃんとサーバーみたいになってね、きめ細かい感じな、うん、泡がね、
噛み泡がね、
うん、
もう出てくるんです
よね、はい、まあ、こちらもぜひ ね、お試しください、
はいはい、あと先ほども言いましたけど2月23日は、僕の、心踊る公演ありますので、はい、楽しみに来てください。
公演というかね、はい、舞台 の、あれ上映が
めちゃくちゃ
土砂降り、やばい、今日洗濯物干してきたのに、
あ、めっちゃ晴れてたのに、
あ、この後皆さん運転とか気をつけてくださいね、暗くなるのも早いし、
はい、でそして2月の16日17日の土日にですね、うん、あの劇団演出王の、はい、第16回本公演、なんだっけ、
諦めないでどんな時も、
うん、はい、脚本が、うん、火曜リジンチャンプでやってます渡嘉敷直隆で、はい、演出が、荒垣信也、
はい、
はい、がやってますので、あのキナカノンとキナタクヤの卒業公演にも、はい、なりますので、ぜひぜひ皆さんこちらの方もよろしくお願いいたします。ベンビーというか、ね、役者たちもまだまだ予約受付中ですので、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
そう、飲み物食べ物、ね、持ち込みも自由ですし、まあ、お酒飲めない方、はい、あのソフトドリンクもこちらで用意してますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんお誘い合わせの上来てください、
よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで、1月最後の、おりちゃん、木曜おりちゃんでございました。本日の放送は以上となります。たくさんのメールとツイキャスコメント参加ありがとうございます。そして差し入れもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。というわけで本日のお相手はこの後雨バイク怖いよともきと、
あー、俺も雨嫌だな、深夜と
ネガティブで終わるんだ。劇団アズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。